はい、じゃあやります。お願いします。
お願いします。
じゃあ、イソオブストリーの皆さんにもね、たくまくんのダンス動画を配って
配るんすか。それだけわかんです
ね、配ってほしくないってことなんで、
だからもっとちゃんとした時に
Facebook の方に載せておきますので、皆さん見ていただければと。
それだけはご勘弁を。
大丈夫、タグ付けはしないから。
ああ、まあまあまあ、だったら。え、よくないっすよ。
なんで
5000人ぐらいいるじゃないですか。
いやいや、大丈夫でしょ。タグ付けしてないから、たくまくんの友達は見ないよ。
まあ、そっかそっか。
じゃあ、まあまあ。誰かがシェアしたりしないか
も。それになります。
ね。とても面白いので。インストロブストーリー30回分ぐらいの価値あるんで。
いや、言い過ぎ。そんなないっすよ。
3分で、ね。10時間ぐらいの価値ある
。本当ですか。でもいくらでも踊らさせて。
死ぬほど笑ったわ。ってことでね。今日は38回目の音声でございます。
はい。お願いします。
はい。で、今週もまあ引き続きシャネルで。
うん。
まあ、シャネルが終わったら一回映画挟もうかなと思って。
はいはいはい。何の？
リメンバーミーで。
見てない。
俺も見てないんだけどね。
あ、本当ですか？え、去年のやつですよね。
そう。俺も見てないんだけどね。見なきゃ。
え、リクエストがあったんですか？
いや、良さそう。
へぇー。
予感がするからね。うん。良くなかったらやんないですけど。
じゃあ見ます。
はーい。ってことで、はい、今週はシャネルで。
はい。
まあ、前回はシャネルはなんで皆殺しの天使と呼ばれたのかというテーマでお話をしました。
はいはい、
で、あとはシャネルはね、時代に乗った人じゃなくて時代を作った人なんだよっていう説明もしました。
革命家ですね。
そうですね、要するに革命家ってことですよってことですね、うん、で、革命家に必要な行為っていうのは破壊だと、
うんうん、
まあ、シャネルも前の時代の常識とか価値観っていうのを徹底的に破壊して、うん、言ったわけですね、
はいはい、
だからまあ皆殺しの天使だと呼ばれていた、
うん、
わけですよ、
うん
うん、でこの間ちょっとねシャネルについて調べてたら、それを裏付けるような面白い発言がね出てきたんですよ。
へー、何ですか。
と、私はなぜこの職業を選んだのか、
はい、
なぜこんな革命的な役割を果たすことになったのか、
うん、
自分で革命的って言ってるんだよね、
うんうんうんうん、
自覚あったってことですよ。それは自分の気に入るものを作りたかったからではない、
うんうんうんうん、
私が何より望んできたのはファッションから自分の気に入らないものを追い出してしまうことだと。
へー、はいはいはい。
これ結構ね面白い発言なんですよね。なんかファッションにしろデザイナーにしろ何にしろ、なんかみんなね好きなものを作って売っていくイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
画家さんとかだって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもシャネルはそうじゃない、好きなものを作った、気に入るものを作ったわけではない、
うん、
気に食わないものを否定していったな。
すごいですね、逆転の発想というか真逆ですね、うん、考え方が。
そう、気に食わないものを追放していった、破壊していった、で、まあそれが結果革命になったってことですよね。
うんうんうん、じゃあ不満だらけだったってことですね。
そういうことです。
その当時の
この言葉がね、すごいシャネルの生き様っていうのを表してるかなと、
うん、
まあ、一番思いますね、
うんうん、
で、これすごい信長に似てるんですよね。やっぱ日本人の革命家は信長しかいないみたいなこと言ったんですけど、はいはいはい、信長の発想に非常に似てますね。
そうなんですか。
まあ、自分の気に入る世界を作りたい天下を作りたいっていうのも、まあ、信長ありましたけど、
うん、
どっちかって言ったらやっぱり気に食わないもの、納得できないものを徹底的に追い出していくっていう方針の方なので。
そうなんだ。
革命家っていうのは自分の理想を実現するっていうのも当然ありますけど、気に食わないものを破壊するっていう方が強いんだなと。
なるほどなるほど。
村がだったら中世の権威っていうのはね、気に入らなかったんですよ。
確かに爆発力はありそうですよね。
そっちは。そうなんですよね、やっぱり人がついていきやすいかもしれないですね。
うん、
たくまくんにはない要素ですね。
いや、ないですね。なんかそれってなんていうか闇のパワーではないけど、そういう、
あ、まあ、ね、
ちょっとした反逆心というか、まあ、そういうことですよね、
まあもちろんもちろん。
だからなんか純粋さだけでは 行えない感じですよね。
そりゃそうですよ。うん、でじゃあ具体的にシャネルが今日はね、今週は何をどう破壊していったのかっていう話をしたいんですけど、
はいはい、うん、
まあ、シャネルが破壊したものっていろいろありすぎて全部取り上げるとキリないので、うんうん、今日は2つ、
はい、
シャネルの5番と、
うん、香水ですね、
色について話していきたいですね。
はい、
でもシャネルの5番知ってる？
まあ耳にしたこと、見たことはないですけど。
見たことはない。見るとね、まあ画像見ると分かるんだけど、すごいシンプルなんだよね。で、ね、ちょっとシャネルの5番について話してきますけど、シャネルの5番っていう香水は、まあ、未だに売れてるんですよね。じゃあなんで売れ出したと思う？
なんで売れ出したの？もうその当時から売れてたってことですか？
まあ、昔から売れてたんだけどね。ヒットするきっかけみたいな。
やっぱそれ戦争じゃないですか。
戦争で香水つける？
戦争でやっぱお風呂とか入れないじゃないですか。
男がつけてたってこと？
いやでも女の人も戦争に駆り出されて、うん、手伝いに、
うん、
でなかなかお風呂入れなくてもう臭かったわけですよ、うん、工場とか、
はいはい、
でも耐えられない。
なるほど。
そこで登場したのがシャネルの5番だということですよ。
うん、まあ全然違くて全然違くて、
はいはい、
まあまあマリリン・モンローって知ってます
よ。はいはいはいはい、はい、
いやマリリン・モンローがあなたは寝巻きに何を着て寝るんですかって、
はい、
パジャマね、
うんうん、
聞かれた時にシャネルの5番を着て寝るの、
え
って言って世界中でめっちゃヒットしたんですよ。
真っ裸ってこと？
いや違うでしょ違う違う、シャネルの5番の匂いをまとって寝てるってこと言いたいわけだって、全裸かどうかはわからない
はいはいはい、
うん、
あそうなんですね。
っていうのがまあ大ヒットのきっかけなんだけどね。
へ
え。でまあそれ以降世界中で香水イコールシャネルの5番っていうイメージがねついちゃったんですよね。シャネルの5番って、まあ、香りが素晴らしいっていうのは、まあ、とりあえず置いといて、
うん、
パッケージがねすごいんですよね。
へえ。
まあ調べてね、気になったら。
はい。今あるんですか？
ない。
ない、
うん、
分かりました。
パッケージすごくて、まあすごいねシンプルなんだよね、
うん、
それまでの香水って、まあ、あのセーラームーンの着せ替え道具みたいな、
うんうんうん
とか、
うん、
なんだろう、あいつ何て言うんだっけ、プリキュアみたいな、
はいはい、まあ、派手ってこと
ですね。そうそう、ゴテゴテして装飾がついてたんですけど、うんうん、まあ要するにね、いかにも素晴らしいものが入ってますよみたいな、
はいはい、
高いものなんですよみたいなパッケージだったわけね、
うん、
でもシャネルはそうした装飾性みたいなものは一切省いて、
うん、
まあ理科の実験室で見るようなね、
はいはいはい、
透き通った中が見える、
うんうん、
こんぐらいの空瓶、あの、ね、はいはい、クリアな瓶に詰めて出したんですよ。
あでも本当に透明
な、透明透明、
そうなん
です、ね、そうそうそう、シャネルの5番ねすごい透明ですよ。
中に入ってるのを、う
ん、見えるね、中に入ってるのは色ある
やん。ああそうなんですね。
うん、中は、ね、色あるんだけど、
はいはいはい、
すごいシンプルなんですよ。
そうなんですね。
まあ今たくまくんに見せるとこんな感じ。
はいはいはいはいはいはい、
うん、
ああなるほどね。
シンプルでしょ。オーラソーマみたい。
ああ確かに。
オーラソーマ知らない人どうしようもない。
確かに確かにめっちゃ似てる。
で、うん、そうね、極めてシンプル、
うん、
でまあ明快だったと、
うんうん、
まあシャネルが優先したのはね、クリアさっていうものを優先したんですね。
はいはい、
とりあえずクリアであること
って、うん、
あとロゴのねデザインもシンプルで、
はいはい、
まあ、結局ね大きくこうシャネルって書いてあって、
うんうんうん、
でその上にねナンバー5って書いてあって、はいはいはいはい、あとパリスっていう、
うんうんうん、
ね、パリで作ったパリのシャネルですっていう、
うん、
っていう説明しかないわけよね。
そうですね。裏とかも何も書いてないんですか？
ない、
はあ、そうなんだ。
情報はねない、すごいシンプルなんだよね。
はいはい、
うん、
なるほど。
これがシャネルの5番なわけなんですけど、
うん、
じゃあね、高間くん、なんで商品名に5番っていうね、このもっとあるでしょ、名前。 商品にはなんちゃらかんちゃら長そうなのね、うん、パリだよ。フランス語はね長いじゃん。
ああフランス語、う
ん、
はいはい、
なんかねいろんな名前つきそうじゃん。
はい、
なんで5番
え1番とかないですか、いきなり5番。
5番、
なんで
商品名が5番。
あらららら、あ確かあれじゃなかったですか
本当かよ、
シャネルってあの、うん、5番目の兄弟の末っ子でしたよね確か。
ええ
、
その5から来てると、
だからもう、
なるほどね、
お兄ちゃんお姉ちゃん
僕私と
忘れないためにも。
じゃあちなみに言います、22番もあります。
ああそうなんですね。
じゃあ22番
は分かった分かった、はい
はいはい、
その年齢なわけですよ。
5歳、
5歳と22歳。
何何年齢、
とんでもないきっかけがあったわけです。
5歳に
修道院に入ったのが
5歳。5歳じゃないよあれ9歳とかだよう
ん、高3ですね。
高 3? わかんない、うん、まあまあなんで5番かっていうこと、これ結構大事で、
うん、
まあ、1番2番3番4番ってね、発売されてたら5番が付けられたっていうのはまだ、
うん、まあまあそう
ですね、理解できるじゃないですか、はいはいはい、けど急に5番なんですよ、
うん、
でこの香水を作った人っていうのは結構有名で、エルネスト・ボーっていうね、
はいはいはい、
有名な調香師、まあ、匂いを作る人に依頼して作ってるんですよ、このシャネルの5番って、
うんうんうんうん、
これすごい有名ですよ、エルネスト・ボー、
はいはい、
で、まあ、すごいね、すごい研究の成功を生み出してるんですよ。
うんうんうん、
でこいつすごい匂いオタクで、
うん、
あんまりね世間から相手にされないぐらいオタクすぎて、
はいはい、
うん、そこまでこだわらなくていいよみたいな、
はい、
感じなんですけど、まあシャネルは彼の実験をね、
はいはい、
支援してシャネルの5番っていうものを生み出したわけですけど、
うんうんうん、
このボーがいくつかの試作品を持ってシャネルの元を訪れたんですよ。
うんうんうん、
それが1番から24番まであったんですよ。
うんうんうん、
うん、
なるほど。
要するに試作品がね、売り物じゃない、前段階の、
はいはいはいはい、
お試し段階のものが24本、
はいはい、
本あったの、
どうぞと、
そうそうそう、
並べて、
そうそう、
はいはい、
その中でシャネルは5番と22番の匂いがいいと、はい、
普通いや分かんなくないですかこれ、
えと言いまして、
はいはい、
まあまあ5番を選んだ
はいはい
はいはい、
なるほど、
うん、だからまあ1から4は出てないし、
うんうん、
ね、20、21、23、24も出てない、
うんうんうん、
間違った、これ1から4と20から24がもあるんだね。
ああじゃあそんな20本もあるわけじゃなくて10本ぐらいってことですね。
いや、ナンバー1からナンバー5とナンバー20からナンバー24を持ってきた、
はいはい、
その中から5と22を選んだっていう感じですね。
わかりました、
うんうん、まあ要はすげえ適当に決めたんですよ
そうですね、
試作品のねナンバーをそのまま出してくるっていうのは考えられなかったんですよね
3だったら3になってたことですよね。
そういうことだよ。
なるほど、
はい、でもね、そこにはねシャネルのビジネスマンとしての戦略があったんですよ、
はいはい
はい、売れる戦略なんですよこれ、技が隠されてるんですよ
ここに。
うん、何がこれ、なんであえてこんな無機質な
5とかにしたか、
5とか22とか7とか7まで分かるよ、8とか、
はいはいはいはい、
5って
そうですね、
うん、
あ、だからもういいですか、それこそが狙いだったわけですよ。
ほうほう、
5? みたいな、
インパクト、
いやだから何とかあったら分かるけど 5? ってみんななるじゃないですか。
うんうん、
それを狙ったわけですよ。だからもう考えちゃうわけですよねみんな、
なんで5なんだ、
今の議論みたいな、
なんで5なんだ
って、ね、あれ 5歳じゃねみたいなな
んてね、全然違う、
あ、全然違う。
まあ、なんでそのままの商品名使ったかっていうと、買う側はねこれ、
うん、
あれ1234もあったんじゃねえのと思うんですよ。
はいはいはいはい、
し22と5の間もあったんじゃねえのっていう妄想するんですね、うんうんうん、
はいはいはい、
だからこれってもうシャネルからの数多くの試作品の中から 汲み取った渾身の日本っていうメッセージなんですよ、
うんうん、なるほどなるほどなるほど、
うん、
なるほど。あえて1、2とかにするんじゃなくて変な数字にすることによって他にもあったと、
他にもあったんだと、その中でこれが厳選して出てきたものだからすごい質が高いんだっていうことを番号で示したんですね、
うんうんうんうん、なるほどね。
そうですよ。
わかります？それ
わかるでしょう。
わかりますか？
わかるでしょう。
そうか、
想像しないたくまくんだったら、
いやでも思いますよ、普通に1から4とかあるのかな
でしょ、
うん、
でないんだよ調
べたら、まあ、ないんだって
ないんだってね、なるじゃん。
うん、
そしたらなんで5出したんだろうと思うじゃん。
思います。
いいものだからかなって。でまあそうやってねお客さんに考えさせる時点で勝ちなわけですよ、
うんうん、
ビジネスとしては、
うんうん、そうですね、
うん、でまあもうこれが最高の商品なんですっていうのをね、誠実さをそこに表現したみたいな
んでね。じゃあもうほんと5と22以外出してないんですか？
うん、
もう今まで、
うん、他にも香水あるけどシャネルに、
はいはい、
けどその番号ついてるのも
あ、そうなんですね、うん、へえ。
そうそうそうそう、まあこれね非常に斬新な手法ですよ。
うん、確かに考えつかない。
考えつかないよ。
話題して、じゃあもうそれで話題になったってことですよね。
そうだね、それもそうだね。
うん、
これがねシャネルの香水でやったことなんですよ、
うん
うん、であと色、
はいはい、
色すごいねシャネルはねこだわってて、
うん、
とにかく黒と白をめちゃめちゃ重要視したんですね、
うんうんうん、
で19世紀もそうだし、まあね現代の女性の中にもカラフルなファッション好む人、
はい、
いますけど、
うん、
まあ、シャネル風に言うんだったら結局のところなんかねみんなゴテゴテした色つけたとしてもそれは印象を薄めることにしかなりませんよって考えてたんですよね。
うーん、なるほど。
シャネルが言ったことは黒と白は絶対的な色で、
うん、
他の色は絶対に黒と白に勝てないと考えてたんですよ、
はいはい、
でこの2色には絶対的な調和と美しさがあるんだと、
うん
って言ってもね黒白の商品ばっか作るんですよ。
へえ。
うん、
じゃあ服ってことですか？
服、
服ですよね。
でまあねこんなことも言ってるから、ね、舞踏会にみんな着飾っていくでしょ、ドレス着て、
うんうん、
その中に漆黒のドレスを着た女もしくは純白のドレスを着た女がいたら、うん、当然その二人が一番目立つでしょって、
うん、
他のやつらは雑魚なんだと、だから黒と白が最強なんだって
すごい色ですね。なるほど。そうなんですね。
でもそうじゃない？ダース・ベイダーがどうよ、なんか緑だ
った。緑だった。ヨーダだかなみたいな。
ヨーダかな。確かにな、ヨーダかなってなっちゃうな。
そうですね。確かにまあインパクトありますよね。
やっぱ全身真っ黒でね、インパクトあるよね。
確かに確かに。そうですね。
うん。
差し色みたいなのないんですか？本当に真っ黒。
ダース・ベイダー？
いや違う、シャネルのその黒みたいになったら、
いやまあ、あるけどね、差し色は。けど、基本黒。
なるほど。
うん。
うーん、
当時それは新しかったわけですよね。
なかったんですね、黒が。
黒はお葬式。
あー、なるほど。
うん。白は結婚式。
はいはいはい。普段使いではなかった。
あんまりない。
うーん。
逆にそれを地味だとみんな捉えてたわけだよね。
あー、そうなんですね。
そうなんですよ。けどそれをやっぱシャネルさんはね、気に食わないと、
うんうんうんうん、
なぜだと、なぜみんなあんな派手な服を着てるんだと、
うん、
アホかと、
うん、
言って駆逐してやるって
なるほど
思ったわけですよ。
最初から受け入れられたんですかそれ？
時間かかっただろうね。
まあそうっすよね、
まあ、シャネルスーツっていう有名なスーツがありますけど、うん、高岡見たことないと思うんだけど。
ないです。
まあ、こういう感じのスーツでやっぱ黒と白を基調にしてるんだよね。
ああそう、これスーツなんですね。
これスーツなの。
カーディガンみたい
でしょ、
うん、
今までのとは違うんですよ。
はいはいはいはいはい。
これはシャネルはねいいと言ってたものなんですよ。
本当に黒と白しかないですね。
そう、
へえ。
こんな感じかな。
はいはいはい。ああ、え、これ今の人も着てるんですか？
着てるよ
普通に、
うん、
そうなんですね日本じゃ見かけないですね。
まあ日本向けには使われてないんでね。
そうですよねはあ、
そうなんですね。
それまでは本当ピシッとしたってことですよね。
ピシッとした、うん、まあそうだね、なんかゴテゴテした、
うん、あ、派手なやつか、
ボタンいっぱいついてたり
ね、うんうんうんうん、
肩幅がバブル機能、あのおばさんみたいな
平野ノラみたいな、
そう、平野ノラみたいなな
るほど。へえ。
で、あと他にも言ってるのが、お店にね何十種類もの色とか形デザインの商品を取り揃えてますってよく言うじゃん、
うんうんうん、
まあ今でも行けばそうですよ、どこの店舗も。
そうですね、
いろんなサイズのものがあって、いろんな色のものがあって、いろんなデザインのものがあるんですけど、うんうん、シャネルはねそれはダメだと、
うん、
迷いを生むだけで無駄ですと、
うん、まあまあまあまあ、
本当にいいものを一つ、最高のものを仕上げて絞り込んだものだけ売れって言うんですよね。
すごい、
そう、
すごいすごい。え、本当にじゃあ1個しか、
まあ、それはね嘘なんだ、
嘘なんだ
いや、シャネル入ってみてよ、このいろいろあるよ、
そうっすよ
いろいろあるけど、
うんうん、
他の店舗から比べたらやっぱりね、いろいろはない。
なるほど。
し、色もいろいろない、デザインもそんないっぱいない。
そうなんですね。
だからすごいなんかいいものを凝縮して出すっていうビジネススタイルなんですよね。
うんうんうん、それも新しかったわけですか。
それも新しかった。
へえ、
うん、
そうなんですね。
でそれは反論を食らうわけですよ、部下からも。けどそれだったら売上下がりませんかみたいな、うん、みんなに合わないじゃないですか
と、うん、
来ても合わないって価値あるお客さんが多いじゃないですかっていうことに言ったのが、みんなに合うものを作ればいいんだよ。
なるほどね、その一品で
一品
で、うんうんうん、
そういうことですよ
納得したわけですね。
それで出れたのがシャネルスーツとか
ね、はいはいはいはい、
確かにね、あれ着てクソに合わねえなってのあんまりないと思う。
うーん、そうですね、
白と黒だから。
よほどじゃない限り。
今の無印の原型みたいな。
ああ、はいはいはいはい、はい、
無印の服をね普通に着てクソダセーなってならないと思う
ね。うん、まあまあまあまあ、無難に、
無難にまとまるじゃん、
うんうん、
そういうこと。
なるほど。
まあ無難さは求めてないと思うけどね、
うんうんうん、でもそれが一番似合うと思ってたわけですよね、
う
ん、みんな。
そうですね。で、まあ、要するにシャネルは何をしたのかっていうと、徹底的に虚飾っていうものを剥ぎ取ったんですね。
虚飾、飾りです
か。飾り、いや、まあね、これね、帽子の虚飾、服の虚飾、香水の虚飾、生き方の虚飾、
うんうん、
政治の虚飾、あらゆる虚飾っていうものを徹底的に、ね、引き算したかったんです。引き算してシンプルさとクリアさってものをね追求していったって女なんですよ。
うーん、とんでもないですね。
そのくせ自分はスパイ疑惑がかかるお前はクリアじゃないなと
そうですね。
いわゆる、まあ、そぎ落としてシンプル化していくっていうのがシャネルがやったことなんですね。
うーん、なるほどね。
そう、まあ、要するにシャネルっていうのはごちゃごちゃしてるものとか複雑になってるものとか、あと持ってるものとかが気にならなくて、
うんうんうん、
それをね徹底的に排除したっていうことですよ、
うんうんうんうん、
これが気にならなくて全部引き算したっていう。
そんなにもう短期だったんですかね言ってる
短期だったとは伝わってないけどね。
もう感受性が豊かすぎて感じちゃうんでしょうね。普通の人だったら、
あ、それが普通だ、
まあ、当たり前だと思っちゃうわけじゃないですか、
うんうん、なるほどね。
すごいですね
すごいですよね、
うん、
もっと言うと、なんかシャネルは時代を作ったと言ったんですけど、もっと言うとね、シャネルは自分の理想の世界とか、
うん、
価値観みたいなものを、自分の価値観、正しいと思ってる価値観にみんなを引っ張ってきたってことですよ。
はいはい、
グイって、
うん、
うん、
シンプルな方向に、
シンプルな方向に世界、うん、というか自分の正義に世界を持ってったんですよ。
うん、そうですね。
すごいよね。
新しい世界を作ってそこに呼び込んだわけですね、みんな。
なかなかできないよね。
だ、それが時代を作る
っ
ていうこと、
うん、なかなかできるもんじゃないですよ、これは。
いや、
できそう？
無理だと思う。
無理だと思う。
今の力ではね。
今の力ではもう。そうですね。まあそうだよね、
うん。
で、ここからね、ちょっと話を膨らませていきたいんですけど。
はい。
はい。 まあちょっとね、そぎ落としと凝縮と魅力って話をしたいんですけど、っていう話をしたいんですけど、やっぱり自分がよく言うように、エネルギーの高いものっていうのは、捨てた量が多いものなんですよ。
うんうん、そうですね。
映画でも、どれだけ監督が捨ててるか、
うん、
どれだけ凝縮してるかで、ね、
うん、
見てる側に与えるインパクト、影響力っていうのは違うわけですよね。
うんうん、そうですね。
で、文章でも、同じことを書いていても、うん、うわすごいって思わせる人もいれば、カスやなって思わせる人もいるわけですよ。
そうですね。
これはね、やっぱ捨てた量なんですよ。
うん、だからカスやなって思っちゃう人はもうその先多分ないんだろうなみたいな。
そうそう、もう全部、もう全部出てますね。
まあ伝っちゃいますよね。
これ以上もいかもないです、
うん、
これね、高枠みたいな先生も大事ですよ、とっても。
うん、
あれ、この先生もう奥ねえな。
確かにそう思われたらおしまいですね。
うん、でも実際にはそういうやついるからね。
まあまあまあまあまあまあ、多いでしょうね。割と
割とね、逃げる先生いるからね。
逃げる先生、
掘り出すと、そんなとこまで学ばなくていいんだよ。
ああ、うん、そういうことですね。
うん、
いますいます、普通に
ね。
でも何知らないからってことですね。
うん、あたくまくんも生徒にね、影響を与えるためには、
うん、
どれだけ1回の授業のために情報を捨てて、うん、凝縮させているのかっていうのはすごい大事になるわけですよ。
いやー、そう思いますよ。
ダメなんですよ、つけ焼き場のね、なんか昨日準備しましたみたいな。
いや、ほんとなんなら準備しないで行った時のなんていうんですか、ふわふわ感。
え、ふわふわしちゃう
しちゃいますね、やっぱ何もしないと。
アドリブに弱いの。
うん、そういうことですよ。
うん、ペライやん。なるほどね。
うん、やっぱ準備しないとなと思いますね。
だからまあ、人は出したものとか出ているものに反応するわけではなくて、
うん、
その出てるものの背景に反応するんですよ。
だから分かっちゃうってことですよね。
バレるんですよ、伝わるのね、うん、無意識で。で、影響力ってね、影が響く力って書きますけど、
はいはいはいはい、
結局その影が響くんですよ。出してるものの影がその人、見てる人とかね、相手の心に響くので、
うんうんうんうん、
影がない人って本当にね、何の説得力もないし、何の厚みもないし、
うん、
本当にね、本当にカスやなって思わせてくるんですよね。
本当にカスやなって思っちゃうんですね。
これ本当面白いと思うんだよね、文章とか本当に出るからさ。
うん、
何ちゅうこと書いてんだよ。
はいはい、
なのになぜバレるんだと。
何なんですかね。
うん、
何なんですか。
何なんですか。
出ちゃうんですか。やっぱ
出ちゃうんだね、読み手が読み取るんだね。
いやー、怖いですね。いや、隠せないですもんね、それは。
隠せない隠せない、もちろん、
うん、
だからね、100のものを一つにして出した人と、
うんうん、
10を一つにして出した人とでは人への影響力は全然違うわけだって、
うんうんうん、
まあこれってね、スポーツ選手とかね、みんなオリンピックとか見て感動するじゃないですか、多くの人が。
はいはいはい、
ね、まあ、あれが金メダル取ったって感動するじゃないですか、
うん、
あれなんで感動するのか、影響をみんなにあんなに与えられるのかって言ったら、そのね、羽生くんだったら、
うん、
数分の演技に4年間の全てを凝縮して踊るわけじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
演じるわけじゃないですか、
はい、
そりゃね、影響力すごいんですよ。
そりゃね、
そりゃあるんですよ、
うん、
だからみんなスポーツはね、感動するんですよ。
うんうんうんうん、1回ミスっただけでも4年間台無しですもんね、
うん、そう、やっぱね、あれは人はね、感動するんだよね。
うん、
そのために全てを捧げてるっていう。
うんうんうん、確かに確かに。他のことしてないですもんね。
そりゃそうだよね。ね、うん。まあ、高間くんもね、影響力を持ちたいんだったら、どれだけ引いて引いて凝縮できるのかって。
うん、やっぱ引くのは恐ろしいですけどね。
恐ろしい。
いや、やっぱつい。
つい。ついうっかり。
ついうっかりというか、まあ気持ち的にはなんか違う声も 行けなくなっちゃうわけですよ。
そうなの？
いや、ふとした時に、こう、やっぱ引くって結局淡々と同じことやる時があるわけじゃないですか。
もちろんね。
だからその辛さというか、ふと大丈夫かなって。
なるほどね。このまま俺は大丈夫なのかって。
いや、思いますよ。
あ、思うんだ。
思います、思います。
まあ、思うか、思うわな。
はい。いや、なんかもう孤独なんで。
あー、孤独ね、孤独、孤独ね、孤独今週のテーマしようと思ったんだけどやめたんだよね。
あー、本当ですか。
来週になっちゃうんだけどね。
あー。
ちなみにシャネルは孤独なんですよ。
あー、そうなんですか。
で、孤独がね、やっぱ人を育てるんですよ。はぁ。宮沢賢治だってね、孤独なんですよ。
あー、あんな関わってるように見えて。
いや、孤独なんですよ。夏目漱石だって孤独なんですよ。西郷だって孤独なんですよ。龍馬だって孤独。
あ、そうなんですか。
徳川慶喜だって孤独。勝海舟だって孤独。みんな孤独なんですよ。
へえ。
当然ね、ステージ上がっていけば上がっていくほど、ね、一般の方と話が通じなくなっていきますから、孤独にはなっていくんですよ。し、当然あんだけ動くってなるとみんなと一緒にとかやってられないわけだって、
そうですね。
どんどん一人になっていくんですよ。
うん。
でもシャネルは生まれてすぐ一人になってるんで、
あー、捨てられてますもんね。
だからその孤独がね、シャネルを作ってるんですよ。
なるほど。そっかそっか。
まあ、ちなみに大事なのは、孤独は推奨しますけど孤独感は推奨しませんからね。
あー、はいはいはいはいはい。一人でいるのはまあいいとしても気持ちとしては繋がってるよみたいなのがないと。
そうそうそう、生きててしんどい人が、孤独感感じると孤独死するんで。
いや、ほんとそう思いますよ。
やっぱりね、宮沢賢治は孤独だったけど、ね、風とか山とかあらゆるものとつながってる感があったから、多分孤独感はなかった。
そうですね、そうですね。
し、勝海舟もそうだし、みんなそうだと思う、それは。
なるほどなるほどなるほど。
でも多くの人は孤独でじゃないくせに孤独感があるっていう。
あー、群れてるけど
孤独感があるとかね。
あ、
学校に行ってるけど孤独感があるとか、
はいはいはいはい、
職場に行ってるけど孤独感があるとかいるでしょ。
あー、いますね。確かに確かに。
だから孤独と孤独感はリンクしないってことだよ。
なるほど。そっかそっか。
で、孤独感は不要ってこと。なるべく減らしていった方がいい。病むからね。
そうですね。
で、今の時代はね、つながりつながりって、これだけつながりって言うってことは孤独感が強い人が多いってこと。
そうっすよね。やっぱ表面的な付き合いになっちゃうんです
か、俺とかすごい一人ラバーですけど、
はいはい、
一人もう大好き、もう一人みたいになるべく。
そうですか。
いや、一人いいよね。
まあまあまあ、
もう全員早く寝ろって思うもんね。
あ、なるほど、そう思いますね。
うん、
思うんですね。
でも別に孤独感をは感じないので、これすごい大事なとこなんですよね。高間くんの教え子にも、教えてる子にもいるんじゃない、孤独感感じてる子。
いや、いると思います。いますよ。
いる、
います、います。だからあの芸能人の子とかなんかはもうめっちゃ感じてる感がすごい伝わってくる。やっぱ話が多分合わないですよね、
みんなとね、
ってなると
孤独感があるのか。
だからそれがやっぱオーラみたいなのに出ちゃってる。
雰囲気に
出ちゃうんですかね、孤独感感じてる人みたいな。
まあ、暗くて冷たくて重いだろうけどね。
そう、やっぱ暗くなりますよね。
暗くなるね。
どうしても。
うん、まあ、違い方すると影があるね。
それは魅力には繋がらないって感じなんですかね。
全然繋がる。あ、繋がるよ。
あ、繋がるんですね。
うん。繋がります。
はあ。じゃあ孤独感不要だけど、あるならあるでなんか魅力になっちゃうみたいな。
そう、魅力になるんだよ、孤独感は。だから例えば太宰治って道を持ってたけど、孤独感がすごかったから、だしね、漫画のキャラクターで大体ダークサイド落ちる人って孤独そうでしょ。
はいはいはいはい。
サスケとか、
確かに確かに
ね、ダース・ベイダーとか、みんな孤独感抱えてるじゃないですか。
はいはい。
だからあれはあれで魅力的なんですけど、まあまあ危うい魅力って
こと。危ないっすよね。
危ない魅力、
ほんと狂気を感じるんですよね、なんか。
そんなに高校生に狂気感じてる。
中学生
です。中学生に
狂気感じてる。ほんと感じますよ。怖い。
本当に大丈夫、その、
マジで怖い。
事件とか起こさない？
いや、多分起こしますよ。マジか。このまま行くと、なんかもうやばい。
いや、もう高間君がね、その孤独感を埋めてあげるしかないわけだね。
いや、荷が重いっすよね。
まあ、昔の日本人はそんな孤独感を感じてる人はいなかったはずなんですけどね。
そうですよね、なんだかんだつながってましたもんね、
やっぱ俺も地元田舎だったから、田舎で孤独感を感じるっていうのはやっぱりなかなか難しいですよ。
なんか勝手にも接しちゃいますもんね。
すげえ来ますもん、ぐいぐい。
狭いですしね。
狭いから逃げられない、逆に。
そっかそっか、
そうなんですよね。でまあ全てを削ぎ落として凝縮させたものはエネルギーが高いってことですよね。
はいはい。
でみんながこれから何かをアウトプットするときっていうのはこの意識が非常に大事なんです。でもう一つそのそぎ落としてほしいのが、そぎ落としてほしいというかね、これ大事なのが今に集中してほしいんですよね。
はいはいはい。
まあ、結局意識もそぎ落とした方がよくて、目の前のことに集中できている状態が一番エネルギーが高いんですよ。
そうですね。
でもね、過去あんなことがあったな、明日な、明日あんなことがあるな、あれが心配だな、不安だな、どうしようかなって言って意識が分散してると、これはねエネルギーが低くなるんですよ。で集中力が低くなるんですよ。
まあそうですね、
単純に。
はいはい。
だからそのね、取り越し苦労と、なんて言えばいいんだろう、
過去の流れですか、
取り過ぎ苦労か、取り越し苦労、取り越し苦労と、まあ
くよくよしちゃうみたいな感じですよね、引きずるみたいな。
取り越し苦労は未来だよね。
そうですよね。
あとはまあそう、過去にうだうだしないっていう、それをやめてまあ今に集中するっていうのはね、意外とできているよりできてないので。
そうですね、ふとした時になんか違うこと考えてる時とかありますもんね。
まあそれはねあるけどね、さすがにね。でもなるべくそれを減らしていくっていうのは大事だよね。
なるほど。
なんか言おうとしたけど忘れちゃった、まあいいや。
はい
はい
はい。
ちなみに魅力っていうのもこの原理で、その人の装飾を取っていった先に何があるかっていうのはすごい大事なんですよ。まあ高間くんは何もないけど、引くものも
まあまあそうっすね、
もうねむき出しだけど。
あ、ナウ
ナウ、
あ、ほんですか。
ね、例えばね、すごい人っていっぱいいますけど、その人の実績を引いて、地位を引いて、立場を引いて、名誉を引いて、肩書きを引いて、お金を引いて、所属先とかね、会社とかのことこに勤めてますとか、そういうもの全部引いて残ってるものがその人の魅力なんですよ。本質的なね、引いたら何もない人っているんだよね。
そう
ですね、おー残ってない
そうですね、
まあ、魅力的に見せてる人と魅力的な人っていうのは引いたら分かるんですよ全部。
あ、
結局シャネルの商品が魅力的だっていうのは、引いてあるからなんですよ全部。
そうですね、
引いていいものだけ残してるんで、やっぱ魅力的なんですよね。でもよくあるでしょ、ファッションとかでもあんまり良くないけど装飾でごまかしてよく見せる。
はいはいはい、ありますあります。
とかね、車とか何でもそうですけど、セールセルターでも、
そうですね、
そういうの騙されないっていう、人を見極めたり物を見極めたりするときは引いてみた方がいいですよ。
なるほど。
うん、
ダメに見える分かりやすいものを見るんじゃなくて、それ取ったときに、
それ取ったときにその人が本当に面白い人なのか、付き合ってきてる人なのかっていうのはすごい大事になりますね。
確かに、なんか普通だと例えばなんか大企業に勤めてますっていうと、なんかもうそれだけでその人だけが、その人がもうすごいんじゃないかみたいな、やっぱ思っちゃうところですよね。
なるね。
だそれ外して、
そう、大企業の〇〇さんじゃなくてただの〇〇さんとして見たときに、その人がどうなのかっていう視点がすごい大事なわけだよね。じゃないと情報を騙されるから。
そうですね、特に日本人は弱いんじゃないですか。
そうね、日本人は権威に弱いからね。たくまくんみたいなむき出しな人はね、関係ない話ですけど。
いや、でもなんもないっ
すあるよ、上智大学卒業。
ああ、まあまあまあ、そんなん、
ね、
大したもんじゃない。
そうそうそう、ね、その引いても魅力的な人と付き合っていくといいですよ。
そうですね、
結婚とかも何でもそうです
けど。じゃないと間違いますか。
間違いますよ。
なるほど。
で、まあ、何分？お、意外と言ってない。
はいはい。
今日最後に、ね、ビジネスの三段階っていう話をしたいんですけど。
はい。
さっき俺がね、シャネルは自分の価値観とかね、理想の世界にみんなを引っ張って連れてったって言ったんですけど、
うんうんうん、
これがビジネスの最高の理想の状態なんですよ。で、大体ね、3ステップがあるんですよ、ビジネスっていうのは、
はいはい、
一番しょぼいのが潜在ニーズを捉えたビジネス、
うんうん、
要するにもうすでにニーズがあることを仕事にするってことね、
うんうんうん、
みんなお金に困ってるから、じゃあファイナンシャルプランナーになろうとか、
はいはい、
みんなダイエットに悩んでるから、じゃあダイエットを教えようとか、
うん、
みんなガンで困ってるから、うん、とかね、これで全部ニーズ、顕在化されてるニーズで仕事をしてるっていう、
うん、そうですね、
まあ、家庭教師だってそうだよ、
うんうん、
大学に合格したいから偏差値を上げたいから家庭教師を頼むっていうね、
うん、
もうニーズがあるじゃん絶対、
わかりやすいですね、
わかりやすく、
うん、
で、まあこれ一番しょぼいビジネスなんですけど、
はいはい、
ライバルが多いんだよね、
うん、
もう顕在化してる分
大変だよね、そうですね、
大変だよね、
そうです
ね、中君もね、無造無造の家庭教師たちがライバルなわけじゃん、
まあ、いくらでもいますからね、
いくらでもいるじゃん、何万人も、
うんうんうん、
ね、その中で高間くんがトップオブ家庭教師になっていくのか、で高間くんの時給も決まっていくわけだよね、
そうですね、それに比例しますね、
うん、
うん、
あのね、ライバルが多いですよね、このもう顕在化されてるビジネスっていうのは、
うん、
やってる人が多いからもう、
はいはい、
あんまおすすめできないんですよ、
そうですね、
俺は絶対やらない
本当ですか、
うん、で、その上の段階に潜在ニーズを捉えたビジネスっていうのがあるんですけど、
うん、
これはまだみんなが欲しいとは思ってない、だけど本当は欲しいもの、
うんうんうん、
まだまあ言語化されてないものを言語化するっていう、
はいはい、
みんながまだ言語ができてない気持ちを組んで商品を作るとか、
うん、
企画を打つっていうのがこれ2番目、
うんうん、
潜在ニーズを捉えたビジネスっていう、
うん、
これ俺は大体これで企画を出します。
ああそうなんですね、インストールオブストーリーも
そうで
しょ、そうですか、
みんなストーリーをインストールしたいなんて思ってなかったでしょ、
はい
ね、つまり潜在ニーズじゃないよね、
まあ意識はしてないです
ね、
でも潜在意識では思ってたってことですか、
潜在意識では思ってなかったかもしれない人にも欲しいと思わせたってこと、
うんうんうんうんうん、
まあ実は欲しいと思ってた人もいるかもしれない、
はいはいはい、
うん、脱力セミナーとかもそうだよ、
うーん確かに確かに、
ね、脱力したいって強く思ってた人いないでしょあんまり、
まあ、あんまいないですね、
変態だよそれ
そうですね、
うん、だからあれもどっちかって言えば潜在ニーズではない、
うん、
しスマホとかもそうだよね、
ああ、
スマホ生まれる前にスマホ欲しいなって思ってなかったでしょ、
思いもつかなかった、ね、
それは発明家だよね
なるほどなるほど、それをで発明できる人が発明家っていうことなんですね、
そうだよ、そうだよ ね、
なるほどね、
しね、ウォークマンとか当時出た時はね、
うんうんうん、
音楽外で聴きたいとはみんなね思ってたかもしれないけど、
うんうん、
いざ形にしようって人は思えなかっただろうし、
うんうんうん、
まあ出た時みんなびっくりしたと思うんだよね、
確かに確かに、
うん、
音楽を家で聴くものみたいな、
うん、そういう潜在ニーズを捉えたビジネスっていうのは2段階目、
はいはい、
で3段階目、これすごい一番この状態まで来れたら最強なんですよ、
うん、
それがニーズを超えたビジネス、
はいはい、
これすごいね暴力的なんですよ、
うん、
ニーズとか必要かどうかとかいいか悪いかとかそんなことはどうでもいいんだと、
うん、
俺がいいっつってんだからいいんだから買えっていうのです
はあ、それがトップなんですね、
そうシャネルってこれなの、
へ
え、みんなに白いスーツとかね、洋服がニーズがあるかとか、
うん、
なんだろう、そのコテコテしてなくてシンプルなものが売れるかどうかとか、
うん、
実はそのニーズをあんまり組んでないの、
なるほど、
私がいいと思ってんだから出す、
うん、
買え
はいはいはいはい、
っていうタイプなのよ、
はいはいはいはい、これ下手したらまあこけますよね、
うん保険ないんだよ、
それがちゃんとできる人は、
そう、これ面白くて、なんかシャネルってね、シャネルの5番売れたのびっくりしたんだって、
あ、そうなんですか、
売れないと思ってたの、
へえ。
あまりに自分色強すぎるから。
はいはいはいはい。
売れたーって。
あ、まあ実際だって、マリリン・モンロー、
うん、
言わなかった、言う前は売れてなかったわけですよね。
まああんまりね。
うん。
だけどマリリン・モンローの手にまで渡ってるって
こと だよね。あ、まあ確かに確かに。
で、なんだろうな、その、多分シャネルも1、2、3っていう段階踏んでったんだよ。
うんうんうん。
まずは、なんかね、裁縫とかね、うんうん、宝飾屋さんやって、でさ、なんかみんなのニーズ組んで帽子作ってみたりして、
うんうんう
ん
う
ん、でだんだんだんみんなの潜在ニーズ組んで、なんかみんなポケットがあった方がいいんじゃないかとか、うんうん、ね、動きやすいものの方がいいんじゃないかみたいな、うんうんうん、に潜在ニーズを組んでいって、最後の方にもう私がいいって言ってんだからいいんだよっていう風になってってるわけよ。
なるほど。
この段階を踏むのが大事だね。
ああ、いきなり暴力的になってもそりゃ誰も聞かない、
うん、それはね、誰もせるよね。
そうですね、
うん。だからまあシャネルもそうだし、うん、宮崎駿とかもね、すごい面白くて、
うん、
彼はね、最初ね、3をやったのよ。
あ、いきなりですか？
そう。そしてこけたの。
へぇー。え、それは何をしたんですか？
ナウシカ。ラピュタ。
あ、そうなんですか？
ナウシカ、ラピュタ、トトロかな？
え？それって、あ、宮崎駿か。
宮崎駿、ね。
あ、そっかそっか。
これ全部こけたんですよ。
はい、あ、そうなんですか？
みんなね、今は金ロードショーとかやってたり、宮崎駿がすごい人になったから、
うんうんうん、
大ヒット映画だって思ってるかもしれないですけど、興行としてはこれ大コケなんですよ、全部。
そうなんだ。
次はないって言われてさ。
へぇー。
くらいコケてんすよ、トトロもね。
はいはいはいはい。
当時理解されなかった。
うんうんうんうん。
要するに、俺がいいと思ってるものを出しすぎたわけよ。
はい。
で、初めてニーズを組んで出した作品が、魔女の宅急便なのよ。
はぁー、なるほど。
組んだでしょ、だいぶ。
うん、わかりやすいです
もん。オウムズが出てこないから。
うん。確かにね。そうっすね。
オウムとか不快とかね。
うん。
ね、ああいう変な巨神兵とか出てこないから。
トトロって誰とかじゃないですか。
トトロって何とかね、そういう風になってないから。
うんうんうん。
だからそこで初めてね、彼はニーズを組んだんですよ。
なるほど。そしたら
売れたんですよ。
はあ。
そしたら過去の商品も、過去の映画も評価されたわけね。
うんうんうんうん。そうだったんですね。
そうそうそう。マジの宅急便の時は必死ですよ、早
尾。命がけですもん
ね。スタジオジブリが潰れちゃうからね。
なるほど、無駄もそうせざるを得なかったんですね。
そう。
へ
ぇ。で、まあ、一番最後に出した風立ちぬ俺見ましたけど、
うん、
これはもう完全に俺が好きなものを描いたっていう作品だったなっていう。俺がいいって言ってんだからいいんだっていう、
うん、
やっぱ晩年だからね、
うん、
紐を出してるなっていう感じだったんですけど、まあもう評価されてるから評価されるよね。最初から3は危険。どんなに実力があっても、
うん、まず誰ってなっちゃう、その人
もう誰って話、なんで。、
うん、
だから言ってしまえば、早尾が書いたんだから、シャネルがいいって言ってるんだからとかね、
うんうん
うん、そのレベルまで行くと3に行こう。
うんうんうん、そうですね。
だから最終的には自分をそのレベルまで持っていけたらビジネスとしては最強でしょっていう。
うん、確かに何出しても売れます、
ね、何出しても売れるんだよ。俺がいいって言ってるんだからいいんだよってい
う。うん、だこの人が言うんだから間違いないみたいな。
そうそうそう。一種の、ね、宗教なんだよこれ。
確かに。信者を作ったらそこに行けると。
まあ信者を作るわけじゃないんだけどね、ちょっと宗教チックだってだけなんだけどね。
もう熱狂的なファンみたいな感じですよね、うん、
ここまで行けたらね最高で、あなたのお客さん周りに何人そういう人いますっていうのが結構大事。
うんうんうんうん、
多分ね、俺はね、3、40人かき集められる。
まあ、もっと言うんじゃないですか。
なんかね、なんか、俺が一人一人に、これすごいいいの作ったから、
うんうん、
入ってよって言ったら多分ね、入る人いる。
うんうんうん、
詳しい説明しなくても、
うん。
それが、そこまで言ったら結構強いってことですね。
うん、
なるほど。それができない、何言っちゃってんなって言われるんだったら、
まだまだ。
精進が必要だと。
なるほどね。じゃあまあ1から入るのは悪くないってことですね。
そうだから、たくまくんが悪いって言ってるわけじゃない。
ないよ。
だからたくまくんこれから家庭教師やりながら、
うん、
ね、生徒さんとか親とかと関わりながら、ああみんな本当はこういうものを望んでるんじゃないか、うん、こういうサービスがあった方が受験勉強はかどるんじゃないかって言って、うん、何か生み出したらこれは任にいって
るわけだよね。なるほど、なるほど。うん、
でそれでさらに生徒さんがね、実績を出して、うん、親子関係も良くなって、
うん、
どんどんどんどん人生が良くなっていったら、たくまくんはすごいってなって、本当はたくまくんがいいというものは全部いいんじゃないかってなっていくわけよ。
おー、 理想ですね。
理想なわけね、それがね。
うんうんうん、
そしたら強いのよ、
うん。
もうね、宗教家なのよ。
なるほどね。いつになるんでしょうね。
いつになるかは、高岡次第。
そうですね。数十年かかりそう
ですね。いや、かかりすぎでしょ。4、5年でお願いします。
はい、
いや、2、3年で
2、3年で。
だって生徒とそんなね、数十年かかんないし、そいつが親になっちゃう。
確かに。そうっすね。
うん、
わかりました
っていう感じでね、みんなもビジネスは意識してもらえたら、
うん、
いいんじゃなかろうかと思います。はい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございました。
お疲れです。